耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1293回12月7日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。そろそろ受験のシーズンがやってきますって、今言ったんですけれども、まあこれはね、ディレクターにその受験シーズンですねって言われたから今オープニングでポロッと言ったんですけども、これ今実感する人ってどんな人かなってちょっと考えてみたんですよ。つまり受験シーズンと言われても当事者じゃなくて、まあ自分の弟とか妹、まああと一番多いのは息子さん娘さん、そういう人たちが聞いてるんじゃないかなと思います。つまりですね、新刊ラジオを聞いてる人はいわゆる学校の受験ってのは大体終わってる人たちなんです。僕もそう、9年前に最後の受験しました。2001年大学、成蹊大学です。で、今回はですね、まあ、子供をお持ちの皆さん、もしくは年の離れた弟妹をお持ちの皆さんに、医学部に合格させたいなんて思ってる人がいたら、まさにうってつけの本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております松原義行著、子供を医学部に合格させる父親はこうやっている、親が医者でもわからない今時の受験事情という本です。はい、子供を医学部に合格させると、いや、そんな崇高な目標は持ってないよって方が、多いかもしれません。まさにこれドンピシャラーという人はね、もうすぐに今 Amazon のボタンクリックしてると思うんですけれども、まあただですね、この医学部にその合格させる、確かにスタッフもね誰も思ってませんでした。まあ、僕もですね、医学部にね行った友人がいるので、まあ、確かに医者っていいなーって思うところがあって、今回の本はね開いてみました。まずちょっと著者のご紹介しましょう。著者は松原義行さん、1952年岐阜県生まれで、大阪外国語大学英語学科卒業後、医系予備校の進学塾ビッグバン、これを主催して14年になるそうです。教え子の数が延べ7万8000人以上で、2010年から神奈川県歯科大学客員教授をされています。なのですね、医学部を受けるためのいわゆる予備校のですね主催というわけで、医学部受験のスペシャリストと言っていいんじゃないでしょうか。で、松原さん、この本の前にですね、年収600万円、子供の偏差値が40以上なら医学部へ入れなさいという本をですね、まあ、同じく講談社から出しているんですが、この本でですね、大学受験における医学部合格っていう、その、いわゆる門は、まあ、人々が思うよりは開いてるよと。そう、意外と医学部って今入りやすいんだよ、みたいなことを言っています。で、今回の本もね、その、まあ、意図を継いでですね、さらに、その松原さんが、ちょっと今不透明な時代だから、子供がなんかその選択肢が多すぎて、かつ迷ってると。そんな時こそ、お父さん、ちゃんとその受験の戦略を考えてあげましょうよっていう、そんな趣旨でね、書かれています。以前の本でもそういう、なんかこう、医学部合格するためにはこうしたらいいんだっていう方法がたくさん載ってたらしいんですけれども、ちょっと前回の本見てないんですが、今回はですね、まあ、その受験の時期に特有な、親子の悩みを、まあ、様々な場面やケースを紹介しながら、医学部受験の最新事情及び、思春期の子供の教育、また父親だからこそできることは何か、なんていうのがね、述べられています。まあ、小別構成としては一応3章構成です。ざっくり分かれてます。第1章は、まあ、親自身が医者でも理解されていない今時の医学部や医者をめぐる事情。そして第2章が、社会に生き抜く力を子供につけさせる方法。で、第3章が実話をもとに医学部に合格させるために必要な父親の心構えを論じています。で、この第一章のですね、いわゆるその今時の医学部の受験事情、これ結構僕全く知らない知識だったので、はぁ、そうなんだーっていうのがありました。まず基礎知識として、医学部受験の倍率が、国公立大学前期日程で平均およそ 4.6 倍、後期日程でおよそ 17.3 倍、私立医学部で平均15倍という、まあ、なかなかね高い競争率なんですね。で、まあ、この狭き門っていう感じの医学部なんですけれども、だからこそこの医学部に入学すると、まあ、確実にお医者さんになれるわけですから、将来が安泰だっていう考え方もあります。あとはですね、この第一章で僕が、と思ったのがですね、いわゆる入試の難しさ、難易度をね、決めるのはその、大学の偏差値だと思うんですけども、まあ、医学部でね、一番高いのは何でも慶応義塾大学で偏差値が 72.0 らしいんですよ。またすごい偏差値だなと思うんですけど。ただ、倍率が一番高い大学って、皆さんどこだと思います？医学部です。金沢医科大学。 これがね、金沢医科大学の偏差値を見るとですね、62.5 なんですよ。で、これ全国で23位なんです。で、2位の、倍率の高さは、聖マリアンナ医科大学で、26.9 倍。で、聖マリアンナ医科大学の、偏差値は 62.0 で全国26位。で、第3位が埼玉医科大学で、22.3 倍。で、偏差値が 61.5。これ何かなと思ったんですけど、大体ですね、この偏差値60ちょっとぐらい、60強ぐらいの大学に人気が集中するらしいです。なので、この倍率と、あと偏差値の微妙なその乖離をですね、うまく利用した受験テクニックっていうのもあるみたいなんですね。僕はこれはへーって思いました。なので、まあ、受験のテクニック的なお話もね、ここに書かれてまして、努力して狙える大学とそうではない大学ってのがあるんだよっていうお話が載っています。このあたりはね、本当に医学部を受験したいとか受験させたいと思ってる方はすごい参考になると思いますので、一生注目してみてください。で、新刊ラジオではですね、もうちょっと一般的なところを触れようと思います。これもまたですね、興味深いお話だったんですが、まあ、お医者さんにまつわるお話、ちょっと一文そのまま抜粋しようと思います。子供を医学部へ進ませたい父親としては、子供に話す際、特に強調してほしいことがある。自己破産した場合に、弁護士や司法書士、公認会計士などは資格が剥奪されるが、医者は免許を剥奪されないということだ。私の知人の医者で病院経営に失敗して自己破産した者がいる。彼は自己破産直後に北海道の北見の過疎の無医村から誘いを受けて、破産の翌日から早くも年収4000万から5000万円の生活に入った。それ以前に蓄えた貯金はもちろん全て奪われ、手元のお金は一旦ゼロになった。したがってもちろん自己破産前後の生活は確かに困窮する。しかし破産後に稼いだお金は全て自分のものになる。働き口が確保できれば不安を抱く必要はない。医者の場合は資格が奪われないのだから、働き口がなくなることはない。うちの子は商売やビジネスの才覚がないどころか、取り柄が何もないと思ったら医者にさせるのが一番良いと思う、という、まあ、著者のご意見なんですけれども、すごいいきなり現実的なところをついてきたなと思います。自己破産しても医者の資格って剥奪されないで、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけどね、非常に難易度が高い割には手に職系の技術職に近いのかなというふうに思いました。で、まあ確かに一流大学を出たところでですね、まあ確実に仕事があると約束されたわけじゃない。まあ今だと大手企業とかが、まあ倒産とかしてますからね、まあ大丈夫だと思った大手企業が倒産するぐらいだったら、まあ医師免許というものを持っていれば少なくとも医療の現場というのはなくならんだろうと。で、医者という仕事は一生続けることができるよという意味で、松原さんはまあとりあえず、なんか取り柄がないうちの子は医者にさせとくかっていうのをお勧めしてるわけです。で、まあ、取り柄がない子なんて医者に入れるわけないじゃないっていうのが一般的な意見だと思うんですけど、ただですね、さっきも言いましたけど、その努力して狙える大学とそうでない大学があると。で、そして、誰でも限りなく医学部合格に近づく方法はあると、もうこの本で言い切っちゃってるんです。例えばですね、その方法の一端として、まあ、偏差値が同じ大学でも、国立と私立では問題の形式と質が違うので、同じ勉強をしていたら国立私立どちらにも不合格なんてことになりかねない。国立医学部で行くか私立で行くか、まずそこをはっきり決めて傾向と対策を組んでいく必要がある。こんなね、受験対策問題もしています。で、もう一つのテクニック、現役の時には推薦AO入試を狙うのも手と。推薦入試のない国公立しか受けないという人は別にして、現役の時は推薦 AO 入試にトライして、ダメだったら一般入試へ、そんなテクニックも公開されています。まあ、なんていうか、非常に進学塾の経営者というか、もうほんと塾の先生という感じのね、受験テクニックが載っている一冊です。この本はですね、まあ、そういう受験テクニックが、まあ、たくさん載っている、またタイトルからもそういうのが主な本なんですけれども、それだけじゃありません。さっき著者のプロフィールであえて言わなかったんですけども、この松原義之さん、実はですね、 京都よ我が常年の遥かな飛翔を支えよという作品でですね、集英社の第3回スバル文学賞を、ね、受賞してるんですね、というわけで結構多彩な方でね、またその世の中に言いたいことが結構ある著者さんなんだなーっていう感じがするんです。この本はですね、こういった受験のメソッドプラス松原さんのエッセイのような感じになっています、ですから松原さんの体験談があり、今の世の中を憂う文章があり、そして松原さんが見つけた改善点があり、受験の対策があり、まあ息子さんを医者にするにはどうすればいいかみたいな話まで書いてあるというですね、まあ少しエッセイ半分メソッド半分で見ていただければと思います。で、松原さんの意見としては、今先行きが見えない不透明な時代だから子供も迷ってる、親も迷ってる、でも父親のあなたがきちんと家事を取ってあげれば子供は幸せなんだよと、そういうね、あの松原さんの、まあ、論理に基づいた本ですので、その点ね、ご納得いける方は、非常に参考になる一冊ではないでしょうか。では書籍情報です。子供を医学部に合格させる父親はこうやっている。親が医者でもわからない今時の受験事情。松原義行著、講談社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、選択肢が多すぎて子供が困ってる、まあ、だからその医者という選択肢を与えてやってはどうかっていう意見に聞こえたんですけれどもね、まあ、僕はまあその手もありかなってちょろっとだけ思っちゃいました。では関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1238回2010年9月24日号、合格風水。まあ、これはあの風水に頼って合格しましょうというですね、まあ、気軽な本ですので、こちらはまあぜひ受験シーズンを迎えているですね、あの息子さん娘さんがいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、読んでみてね、そしてやってみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。